3ページ特集国史跡中山道薄井峠越え追加指定。令和7年3月国史跡中山道に新たに薄井峠越え、羽石茶屋、道峰番所跡、薄井関所跡などが追加指定されました。今回はそれを記念し、毎年5月に開催される安政遠足侍マラソンのコースでもおなじみの薄井峠越えについて特集します。坂本塾の写真が載っています。史跡中山道薄井峠越えって、江戸時代の五街道の一つ、中山道は江戸と京都を結ぶ東海道の裏通りとして重要な街道で、大名から庶民まで多くの人や物資が行き来しました。その中でも峠を隔てた上野の国、群馬県坂本宿と信濃の国、長野県軽井沢宿間の参道は、関東に出入りする薄井峠越えとして、麓の横川に薄井関所が置かれたほか、坂本宿に近い道峰という山の中には、関所を通らずに信濃まで行こうとする人を監視するため番所も設置されました。また両宿の距離は約12キロと長いため、山の中に羽石茶屋と山中茶屋という休憩施設がそれぞれ設けられ、大いににぎわったと伝えられています。今回中山道薄井峠越えが指定された史跡とは、いわゆる遺跡の中でも特に重要なもので、市内では柳瀬双子塚古墳に次いで2例目です。昨年12月、江戸時代の中山道の道筋と沿道の遺跡が保存され、江戸時代の姿をよく伝えることなどが高く評価され、国の文化財保護審議会で国史跡中山道に薄井峠越え区間と羽石茶屋跡、薄井関所跡などを追加するという答申が出され、今年3月に正式指定されました。中山道は長野県と岐阜県ですでに国史跡になっていますが、関東では初めての指定です。県内でも中山道が未舗装のまま今も残っているのは大変珍しいことです。中山道薄井峠越えの地図が載っていて、追加指定地が表示されています。国指定史跡中山道薄井峠越えを歩く。国史跡に追加指定された中山道薄井峠越えですが、実際にその行程を歩いた人は意外と少ないのではないでしょうか。そこでまだ歩いたことがない市職員に初めての峠越えを体験してもらい、その魅力を感じてもらいました。4月下旬取材。石碑を見ている市職員の方々の写真が載っています。問い合わせ先、文化財課、文化財活用係、内線3420。インタビュー、宿中山道薄井峠越え、国指定。薄井関所は東海道の箱根関所と並ぶ重要な関所と言われながら、なかなか整備が進まなかったので、指定に大変喜んでいます。当関所は入出宝と出女の取り締まりなど通行者を苦しめた面もありますが、日本の交通史上貴重な遺産です。今後は国などと協力し、関所と薄井峠越え、鉄道施設群なども含め、歴史を生かした街づくりを進めてほしいと思います。薄井関所保存会、中島徳蔵会長の写真が載っています。初めて歩いてみてどうだった？市の職員に感想を聞きました。観光課松本主事、中山道薄井峠を歩き、自然の美しさと歴史の深さを感じました。静かな参道は心を癒し、先人たちの足跡に思いを馳せる貴重な体験でした。別の季節にまた訪れたいです。 文化財課神沢主事。今まで資料でしか知らなかった場所を実際に歩くことができてよかったです。自然と歴史を感じることができ、この道が国史跡に追加されたと思うと感慨深くなりました。
薄い峠越えの熊野神社から薄い関所間のイラストが載っています。主な名所8カ所の写真が載っているのでご紹介します。笹沢、中山道薄い峠越えの中で唯一道の近くに川が流れ、その水を利用できた場所。文政11年1828年から安政元年1854年まで沢の脇に神馬志向所、休憩所が営まれました。栗ヶ原、明治8年1875年、本県で初めて見回り方屯所、交番が設置された場所です。また明治天皇が馬車で通った道路と中山道との分岐点でもあります。座頭転がし、傾斜が急な掘り底のような場所です。落ち葉や小石が道に溜まっており、雨が降り道がぬかるむと滑りやすくなるので通行には注意が必要です。堀切、天正18年1690年、松井田城代大道寺正成が前田利家などを首相とする北国勢を迎え撃つため街道を土橋状に掘り込んだ場所と言われています。羽石茶屋跡、四軒茶屋、羽石山の山頂付近にあった四軒の茶屋跡、砂糖餅や餅菓子、茶漬けを振る舞ったと伝えられます。現在も当時の石垣などがよく残っています。工房の井戸、羽石山の山頂手前にある井戸で、羽石茶屋はこの井戸の水を使って営業をしていたと言われます。今もわずかに水が湧き出ています。道峰番所跡、薄い関所と同時期に設置されたと言われる見張り所です。関所を通らずに山越えをしようとする関所破りを監視しました。屋敷跡や木戸の礎石などが今も残っています。薄い関所跡、元和9年1623年設置。関東出入国の関門として、幕府は入り電報と出女を厳しく監視しました。東西に門があり、西を幕府、東を安中藩が守っていました。